ヨワカイラジオ。皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、10月1日になりました。今日はですね、衣替え、東京都民の日、そして映画も1000円の日なんですよね。
本当？
はい、
よく知ってるね、そんなことを。
私苦学生の頃からずっと1000円の日を言ってましたので、
はい、そうなんや。今まで好きな映画って何やったの？
今まで好きな映画ですか？
急に振るな、
はい、あ、そうか、思わなかったですね。
あ、そうですね、
時間を稼ぎながら。
あ、そうだな、あ、そう、あ、まあいいか、
はい、はい、はい、都内の小学校、中学校、高校はお休みなんですね。知らなかったですが、はい、
そう、
はい、だそうです。
お、
はい、でも BBT 大学は新年度が始まりましたよね。
ですね、
はい、BBT 大学の皆さんはお休みはありません？
ないですよね、はい、いつも勉強してるもんね、偉、ね、いもんね。
お休みはなく、しかも24時間ですからね、おそらくね。
そうだよな、
多分寝ている時間も考えているぐらいです、
ね、だよな。みんな本当偉いよ、僕はもう頭が下がるね、
はい、うん、頑張ってくださいっていうか、頑張りましょう一緒に、
ね、
それでは、はい、今日も一緒に頑張りましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日も素敵なゲストをお迎えしています。
嬉しいな、
はい、昨年4月から、はい、うん、LT を受講され、今年終了された薩田さんですね。
わあ、素晴らしいね、薩田さん、薩摩の薩ですね。
薩摩の薩ですね、はい、お、
ということは薩摩の人ですか？
いえ、出身は北海道です。
あ、北海道でしたね。
おー、えらい離れてますね、
はいはいはい、両親が北海道の出身で、私はずっと埼玉の育ち
です。お、埼玉の人なんでそんなことなの？ああ、そうか、ご両親と埼玉に移ってこられたって。
そうです。
ああ、なるほど、
はい、なんか、はい、あ、突っ込むのもやめときます、ね。では質問の方をお願いします、
うん、質問な、
はい、はい、はい、私今習慣にしたいなと思ってるのが、緻密に考える、自分の頭でちゃんと考えるっていうことを本当にやりたいなと思って、私今まで考えてるつもりだったんですが、やっぱりある意味思考停止してたなっていうふうに感じるのと、あと効率、効率、もう早く終わらせて早く帰る、で早くその BBT の講座終わらすみたいな、もう効率効率でやってたら、思考が多分途中で諦めてもパッと終了して帰ってたようなところの反省を最近ものすごくしてまして、で最近やり始めたのが、毎日ブログを書くようにしたんです。
お、
今日こんなことがあって、こんなことを感じたっていうのを、もう20分で決めて、パーッと簡単なんですけど20分書きましたってなったら、前よりは頭をまあ使うわけですよね、うん、ブログ読者なんか知り合いしかいないので、
うん、
十何人しか読んでないんですけども、他者に対して発信しようと思うから、やっぱりちょっとそれなりに起承転結的な、
毎日書くっていうのは大変ですよね。
毎日
大変大変、
酔っても、ね、酔っても、
酔っても
書いてます。
で、
はい、先生にお聞きしたいのは、その緻密に考えるって言った時の頭の働かせ方として、先生がお気をつけになってることとか、白谷にしてることとか、なんかフレームワークをパッと頭に多分浮かべるとかあるんだと思うんですけど、なんかコツがあれば。
これはな、
難しいですね、
難しい、緻密に、僕簡単な口で言うてんねんけど、俺ほど緻密でない人間おれへんでみたいな、
ちょっと私もそうかなって思いつ
つ、うん、ちょっと待ちや、
冗談ですよ、冗談ですけど、
頼むで、
はい、冗談ですけども、はい、
いや、これね、僕今聞きながらね、いや、僕はちょっと正直ね、人には緻密に考えるんだぞみたいなことを言いながらね、僕はどこまで緻密に考えてるかっていうのは、確かにね、不思議の風みたいなもんやねんけどね。ただね、さっきサッタさんが言われたようにね、フレームワークパッと頭の中に思い浮かべるのかなって、こういう言い方したじゃない。 で僕はあのフレームワークを浮かべる前にあの順序でものを考えるっていうのをいつも癖にしてるんですよ、ね、物事は順序があるみたいなもんやから。それでまあこれは皆さんも習ったように順序付けは4通りあるんやって言うて、それで一番こう使いやすいのが時間の順序や、こういうのをよく言うよね。でこれは仕事もあのうまくやろうと思うと全体がまあそもそもこの目的なんやねんみたいなのがあって、かなその目的達成するためにはこういう流れでやっていくといいよねって、これ時間の順序で考えてみよう。今度その一つの流れ作ったら、それで普通は僕さっき隠したんやけどね、あそうかラジオやからな、隠したんやけど急に話飛んだら何言うてんのか分かるよな。僕はさっき大きなこのなんかかなりでかいあの紙にね、あの自分のクライアント先週始まってからインタビューを何回もやってるもんやから、その時に僕がノートにこう殴り書きしてるんですけど、でもう一人うちのスタッフがパソコンでメモ取ってるんです。でこれの方が確実に取ってあるわけね。僕がメモ取る時ってその時印象に残ってるとか、あれこれなんでやねんみたいなようなことを取ってあるんですよ。そうするとその大きな紙、ちょうどこのテーブルぐらいのね大きな紙やな、どんなもんやろ、40、60ぐらいかな、40センチ、60センチぐらいの広さ、
うん、
そこのところにねパパパッとこういう流れを書いちゃってね、大きなこう流れを書く。で今度縦軸に全般的に言えることとかね、まあこの場合 ある製品軸があるもんや、この製品とこの製品みたいな、あとでこいつは検証せなあかんぞみたいなことをやって、そこにねどんどんどんどんこう入れていってるんですよ。で入れる時にもね順序意識してるね。例えば重要度の順っていうもので書こうかなとかね、あるいは本当は自分が後から検証したいようなことは重要度の順で並べるのはええねんけども、聞いてることをやっぱりそこの一つの最初の大きな流れで、まあやっぱり商品開発やってるもんやから、商品開発のところで前工程に出てくるようなこととかね、後ろ工程に出てくるようなやつをねやっぱり意識しながら時間の順序で上から下に書くようにしてるんですよ。でそういうふうにしてるとね、あの書いていること自体がやっぱり自分の頭をこうつこてて、あれこれもなんでやろうなと、ここのところちょっとまた割りみたいなこう三角書いてね、ここのとクエスチョンマーク見てこの間なんかあるんちゃうかみたいなことをこう書いてるわけ。こういうふうにね常にこの順序というものを意識してあの書く。でそれは結果的にはこの会社の場合にはこういう大事なことの流れがあったと。それは例えばさっきあなたフレームワークって言ったからさ、例えばこれはメーカーさんやったら、あメーカーさんの流れはこないなってるやんっていうふうに最初から書きがちやねんけど、僕はインタビュー1週間やると、あこの会社の場合はこういう大事な項目があってこれを順序としようみたいなことをこう決めちゃってるんですよやっぱり、ね、だからその会社の典型的なフレームワークじゃなくて、その会社のやっぱりあの事業の流れっていうのはどうもこんな流れになってるみたいやなっていうようなことを書いて、それで今度は言うていった順っていうか時間の順序でそれをこう整理していくと。でそれを書いたらまたインタビューしてるから、またさらにそこにこう加わっていくわけやな。つまりそれはねどんどんどんどん分解して考えてるんですよ。つまり緻密さっていうのは分解してものを考える、それも大事なところを分解して考えるやん。でそういうところに入れ込んでいくとね、数がどんどんどんどん増えてきてなんかちょっと真っ黒系になってくるところっていうのは実はこれ重要視してるんですもん、とするとそれをパッと見た時、おおやっぱりここは川下の方がどうもややこしい問題抱えてそうやなってなってくるやん。つまりそういうふうにねやっぱり書くこと、それから順序で意識してそれを常にこう整理しようとしている。で出てきたことに、あれでもなんでこんなこと起こってん、これ後で調べとかなあかんよねみたいなことをまたそこで書き出していく。これは結局細かく細かくしていってることや。これが一つの、 僕のやり方であるし、それからね あのこれはほとんど参考にならないかもわからへんけど、まあ僕ウォーキングを一生懸命やるわけやね。もう食いまくり飲みまくりみたいなやるから、ね、こんなやってると体重また増えるしみたいな思うやん。でウォーキングしてる時にはやっぱ頭の中で考えるんですよ。
なるほど、
ね、だから僕はウォーキングはもう言えなって、朝かなわんな、また歩かなあかんなと思わないで、あ今日はどのテーマを考えていこうかみたいな、これで歩き始めた時はそのテーマをね、さあこれどこへ落とし込んだらいいやろうっていうようなことを考えながらやってんだよね。とするとね、あの一つのテーマで終わることなくて、だいたい3つぐらいのテーマ捉えることが多いんですよ。まあ仕事上のこともあるしね、あるいはまあ例えば弱化やったら弱化、次どういうふうにやるといいのかみたいな。でそうするともちろんいつもアイデアから考えたらあかんと、ね、なんかこううまくいってないところがあるとするならばそれは何でやろうみたいなことをこう考えていきながらね、こういうことかもしれんが、ほんなこうしたらええやろって。とすると今度弱会ラジオの収録がある時に、まあね、井上さんとか川崎さんとかユッキーちゃんがスタッフでおるわけやから、彼らとどういう相談しようかというようなことをこう考えて、テーマ決めてるもんやから、またそれを緻密にこうものを考えていってるんですよ、ね、だからそれが歩きながらこうやってて、それはもう頭の中でそういうことをこう繰り返してるから、本当はやっぱり書いたり自分で口に出し喋ってることの方がええねんけど、でも歩いてる時にね、喋りながらやったらこんな怖いおっさんおれへんからね。もうだからもうそれだけは避けなあかんみたいな、だから喋れへんぞみたいな、だそういうやり方をしてることっていうのが結構多いかな。だからまあさっき僕がクライアントの時にあの順序付けでっていうことを考えてんの、例えば僕はあの大学の同窓会をやってたり、まだしつこく、ね、ICU のことをやってたりすると、いろんな行事を頭の中に浮かぶと、ね、よしこいつやっちゃえみたいな、ね、それで理事会かなんかでこうみんなで討議してもこれやろうねみたいなじゃん。とはみんなやろうねって言うとね、やってもらえるもんやと思うじゃん。とするともう自分の頭の中にはね、もうそこのところの流れが出来上がるんですよ。なさにそれが一つのウォーキングの時のテーマになってね、はい、よしほんならこいつうまいことやらせるために大事なことっていくつあるんやろう、ほんだらはい参加者決める、プログラム決めるとかね、どない通知いや、ね、認識させるか、来たくなるようにできるかみたいな、いくつかのこんな大事な項目をまず考える。これも今順序で考えてることなんだよ、はい、で時々こう仕事の合間でね、あこれ早いこと決めとかんとあかんわな、またそのテーマのところワードかなんかにわーっとその下を最初にアウトライン書いたら、今度その下をこうかなこうかなこうかって書いてみた。で書いたらそいつをもう他の人たち送ってしまって、こういうふうに考えてるんだけどどう思う、コメントあったらよろしくねみたいな、そういうふうにするとね、いつもなんか順序付けてものを考えるっていうようなことができるようになるんやろうと。
すみません、2つ聞いてるんですか、はい、さっき大きな紙に書きますって言った時に、うんうん、私だと今フレームワークをそもそも考えるのに紙何枚も使うんです、いきなりか、はい、多分書き出せなくて、そういうことはないんですか。
それはないよな。
もう大きい紙にいかに直に、
そうそう直に書いちゃう、いきなり書いちゃう、
あと付箋とか使わずにもう直
にもうそこに書いてくれ。なんでかっていうとな、今僕ひょっとするとあなたそのこと言うかもって今思ってて、なんでかっていうと、はい、横に大きく押さえることはこれはもうまあ大体できるじゃん。この次何、この次何、この次何、この次何、この次何っていうのを書いといて、それで例えば事業の軸と人の話聞いてるとね、いわゆるその体制の話だ、組織の話って必ず出てくるんだね。だそれはちょっと最後のやばりのところにその組織とか人関連っていう一括りしちゃってるんですよ。で次今度ね、ほな縦軸のところっていうのは僕はさっきあのやっぱり時間の順序で書くことを心がけるよねってするとね、書き方によってはあれ書いちゃったみたいな、このことをその前の話しちゃうの、隙間開けてるんですよ。これひょっとすると後ろの話だからこの辺に開けとこうみたいな、つまりその時点でね、ここで出てきてる情報っていうのは そんなに前から前の話じゃなくてやっぱり後ろ工程に出てくる話だよねっていう風にして入れてんだよな。でもろん書いてんのは僕であって読むのも僕や。だからそこのところが少々ずれてようがね、後でこいつこっちなちょっと後ろ変えたらもうちょっと前に来るよねっていうのはこう矢印でやっておこうが、ちょっと汚くて見にくくなっててもそれを使うのは僕であって、でそれ何のために使ってるかっていうと仮説決めてんですよ。もう要するにこの会社のね問題の本質はどこにありそうかっていうことを決めるためにそれ書いてるんですよ。だからそれをやってるか、まあ人に見せるんやったらね、あなたが言うたように付箋をつけていったりする方が親切やし、それで自分の頭を鳴らすためにはいいと思うね。ところが僕は付箋に書くっていうのをあんまり得意じゃないっていうかな、まあ、そのまま書くのがええみたいに思ってるもんやから、だからそのまま書いちゃうわけわからへんよね。
はい、なんかイメージなんですけども、うん、1週間インタビューすると相当多分出てくる。で隙間けで書いたとしてもなんか私だったら、あ、もっともっと上のが出てきたわって後からスペースないわ、はい、
サッタさん、
はい、
きっとそう言うと思う
、はい、先回り
して先回り。でもねその通りやね、相手の言うたこと書いてたら、僕は相手が言うて、あ、これは非常に意味があるぞっていうようなことを自分の言葉でメモってるんですよ。つまり一段階ね、いわゆるまあ咀嚼されて、あの精度の高いものを書いてるんです。だからね、よくあるように相手の言ってることを必死にこうメモってるとですね、それ書いていったらね、それこそなんかいいものも悪いものごっちゃ混ぜになったものを書いてるから、だから書く欄が足らんやろとなるね。僕の場合は重要なことだけをメモってるから、そいつを書いていくとそんなにたくさん出てくるもんじゃないよ。
私今仕事で消費者調査をやってるんで、うん、発言録ってのが出てきたりするんですね、うん、グループインタビューなんか、
うんうんうん、
そうするとあーとかうーとかそういうのも全部拾ってあるし、そこを重要視する、あ、悩んでから出てきた発言だなってっていう風に言った言葉そのまま落とすようにっていう指導をずっと受けてきたし、そういうもんだと思ってたので、咀嚼して自分の言葉でメモをするっていうのが今びっくりしました。
それはね、
はい、
誰が見るかによって変わってるね。 あなたの場合には誰か上位にいる人がね、まあ上司かなんか知らへんけど、その人が見るためにはそうせざるを得ないんですよ。これは僕も自分前の会社にいる時も若い人たちにそういうことは言ってたわけ。特にリサーチ屋さんを使う時には彼らにね、君らななんかこうまとめたやつ書かんでと、そのまま書いて、ああでもうでもええから書いてみたいな、それはあなたが言う通りや、その時の雰囲気を知るためや。ところがそれは僕がリサーチ屋さんがやったやつを見て、これはどういう意味かを理解するためにそうやってもらわなあかんねんけど、ただ僕みたいに見るのは僕や、つまり僕自身が仮説を作るためにね、最も効率的で効果的な方法を取ろうとするとそれが一番いいことになるわけな。つまり咀嚼したものを整理して、つまりいろんなことをメモってんねんけども、ただしそいつを自分自身がそこから意味を読み取らなあかん、全体の意味を読み取る。だからあんまり細かい情報をその中に入れるっていうのはあんまり良くないんだよね。だから今日ね、はい、たまたま僕はノートにわーって書くのね、
はい、
で大体ノートの、B5 のノート使うんですよ、はい、A4 でかすぎるから B5 のノート1人大体その B5 のノート1枚ぐらいなんですメモってるのは。でたまたま今日の朝もインタビューやったんやけどね、ノート持ってカバンの中に別のクライアントのノートが入ってて、これは使われへんわ思って、それで持って行ったのがね、たまたま僕のカバンの中入ってたのがちょうどこの半分ぐらいのメモ帳があったんですよ、
はい、
ね、
名刺よりちょっと大きい
やつ、ね、名刺よりちょびっと大きいやつね、はい、で僕は1時間インタビューするのに、はい、これ2枚しかあれへんねん、その人とのインタビューで僕が学んだことっていうのは。 つまりね、それぐらい大事なことっていうものだけに集中してるんですよ。大事でないことは飛ばすし、で大事そうでないことを喋り続けると、ちょっとすんませんみたいな、あっちの話ちょっと戻ってみたいなところでね、大事なところだけ押さえていくようにしてるんですよ。
そうするとメモに落とした時点でもう咀嚼された言葉、
その通りです。そういうふうに書いてある。そう、
それ あえてそのと、そういうふうに、
うん、してるんやろな。なんでかっていうと、読み直すのが辛いじゃん、たくさんあると。
辛いです。
だから大事なことだけやったら、大事なことは基本的には今度の僕の大きなところに入れていけれるようなレベルのものにしたものだけを残しているということ。なあ、で見たら「え先生あー」とか「うー」とか「へえ」ばっかりですけどとか言ってね、「いや実はそうやねん」とか言
って。あともう一ついいです、はい、ウォーキングは1回何分ぐらいで3テーマその考えるために1回何分ぐらいあるか。
35分ぐらいですね。
35分、
うん、4キロですから、うん、かなり多い時で歩いてるのね。
毎朝ですか。
毎朝。
あ、朝ですか、
うん、雨が降るとね、ちょっと今日は雨やし、やめようかなみたいなちょっと軟弱になるんですけど、でも基本的には一生懸命歩きます。
やっぱりアイデア浮かぶものですか。
そうやね、僕はあとね、週末は僕の家が富士山の麓にあるもんやから、はい、車で1時間半のドライブなんですよね。とするとその間もずっと考えてるよね。
あ、
いろんなテーマ挙げて、
浮かんできたものを歩きながらとかドライブ中何かにメモするんですか。
そこやね、僕今日も思っててね、はい、IC コーダーやったっけ、
はい、
あれにね、やっぱりいつも撮ろうっていうところはね、ああいうものがあると何にも考えてないのね。
あ、なるほど、ね、うん、
だからもうその時はしゃあないよな。だから今日なんかもあれ今週どういう仕事やるんだったっけみたいな、だからあ確かこれこの4つ5つあ6つぐらいあるわ、やらないとなみたいね、どれぐらい覚えてるかみたいなの、どうすればこれずっと覚えてるかなっていうことを一生懸命考えてるよね。それでここで6つやったよなって出てけへんじゃんみたいな何やったんやろみたいな、うん、
じゃあ常に頭がくるくる、
いやくるくる回ってるかどうかは別か分からへんけど、なんかテーマを挙げてね、それをこう考えてるよね。これどういうことやねんよみたいな、例えば洋和会の上海人来るかなみたいな、まあ人が来ることも大事やけど、どないしてみんなでね、中国では立食っていうのはあんまりないみたいやし、
あ、そう
なんですか、うん、で僕が聞いてるのは一番大きなテーブルが12人座りが一番大きいんですって、うん、それで大きなったらこう手が伸ばしても前のこの料理手が伸びないみたいなとすると12の倍で、まあ、24、これ3つでも36やんとするとね、これ以上大きくなってくるとちょっとね、それは最初は始まってからいろんなテーブル回って話するにしてみてもね、これはもう俺自分の端と
ね、
うん、それからコップはこれだけでいかないとみたいな。だから要ね、まあ、中国の方は今日はおられるかどうか知らへんねんけどね、シンガポールの時はもうみんなでこのギトギトになるじゃん、中華料理って油ね、そうすると仲良しになってくるとね、なんかねそのうちこうやりながら「これ飲め」みたいな、「よし、まっついで飲め」って。これ俺飲むじゃないしと思ってもね、ずずみたいな、あれから学んで必ず自分のグラスは持って移動しようみたいな、まあだからそういうこともね、どうすればなんていうのかな、みんなの期待以上のものにできるのかとか考えたりするよね。
なるほど、すごく勉強になりました。
よかったね。
さて皆さん、大阪洋和会の日が近づいてきました。10月13日土曜日ですので、関西の皆さん楽しみにしていてくださいね。洋和会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。